はい、ということで、チョイラジのお時間でございます。こんにちは、ユースプラザイーストチョイ相談支援コーディネーターのさだちゃんこと佐田岡実でございます。本日はですね、2025年の8月の10日、日曜日、時刻の方は14時28分という時間でございまして、外はね、雨降ってんの今日。だからね、幾分なんか涼しいね。大変心地いい感じ。まあ家はクーラーかけてけどね。まあ幾分過ごしやすいかなっていう感じでございますけれどもね。まあ相変わらず、今夏休み真っただ中ということで暑いでございます。はい、ね、学生さんなんかすごい、なんか羽伸ばして今一番いい時期かもしんないね。という中でね、あと2週間ぐらいしたらね、学校が始まるという時期でございます。私一番気にかけてる時期でもあるんですけれどもね、今日ね、ちょっと夏休みの期間中にこの話しときたいなと思って、今収録に臨んでいるわけなんですけれどもね。いや、まあ今日はね、まあ、先週ね、一回収録して、配信してますけれどもね、一週間先週も忙しくってくったくったで、今日もね、さっきまでちょっとね別のお仕事をしてて、で秋田のねちょっとうまくいかない感じでスランプみたいなの入っちゃって、いやいかんなと思って、で、よしラジオしようということでね、今急遽セッティングをして撮ってるわけなんですけれどもね。うまくいく時ってさ、物事さ、なんかススッと進む時もあれば、なんか頭が回ってないというか、なんかいまいち整理ができてない時にやるとなかなかうまくいかないみたいな時もあって、同じことやるのにうまくいかないみたいなね、そういうこともあったりするんですけれどもね、そういう時には息を抜くということで私にとってラジオ収録は息抜きかとそんなわけでもないんだけれどもね、結構頭働かしてこれ喋ってんのよ。でも今日ね、またどれぐらい喋るかな、いつもよりちょっとショートになるかもしれないですけれどもね、最後まで聞いていただければと思います。ということで、チョイラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストチョイの提供でお送りいたします。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストチョイ。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から金曜日は午後1時から午後9時、土曜日は午後12時から午後9時まで、総持寺命愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話072-628-6993まで。
ということで、中枠一のお時間でございまして、もう初っ端からこの話行こうかななんて思ってるんですけれども、そろそろ25日ぐらいから大阪とか学校始まんのかね。多分それぐらいだったと思うんですけれどもね。ということはあと2週間という感じでございまして、この時期ってね、まあ大体2週間1週間ぐらいからね、ちょっと新学期に向けて、なんかみたいな時期になってくるんですよね。で、ちょっと焦ってみたりだとか、なんか嫌な感じしたりだとかっていうね、そんな子も多くなる時期なんですけれどもね。 でもあの結構私もそうだったのでもうな休みが終わっちゃう終わっちゃうみたいな感じでね、学校行きにくくなったりだとか行けなくなっちゃったりだとかっていうね、時期でございまして、この時期ねちょっとこう考え方みたいなことがちょっとあったりもするのね。でそれを少しお伝えができたらなと思ってだこの回でございまして、はい、いや夏休みね、宿題ってまずあるじゃん宿題どうですか、皆さん宿題できてます順調ですか、終わった方もいるよねきっとね、うん、でもまだちょっと全然手ついてない子もいるかな。私は手ついてないパターンのでしたけれどもね焦りみたいな感じの、そろそろそんな時期になってくるんですけれどもね、どうですか皆さんの、まあ、保護者の方これたくさん聞いてくれてるみたいなんで、保護者の方どうですか、娘さん息子さん、宿題手つけてる感じですか中には全然っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、これね結構その子のやる気だったりだとかさ気分だったりいうところがすごく大きくって、であと勉強できる子っていうのはねさらさら解けちゃうんで抵抗なくね、逆に楽しみながらやったりだとかっていう余裕ぐらい見せちゃってみたいな感じでサラサラサラっていけるんだけれども、日頃からなかなか勉強ついていけてないなとか、なんかちょっとしんどいな勉強がみたいなお子さんたちはね、なかなか宿題に手をつけるっていうことができない、すごくハードルが高くなるのね。で私ね2学期学校に行きづらいとか行けなくなるぐらいだったら宿題いいかなと思ってるたちなの行けなかったりね行きにくくなるぐらいだったらね。でも本人たちどう思ってるかっていうとね、頭にね宿題ってあんのよ。それも結構大きく宿題ってあると思うのよ。でやんなきゃいけないっていうことは分かってんの十分に。でもなかなか手につかなかったりだとかする、だって分かんねえしみたいな、分かんねえのやんの結構しんどいじゃんね。多分お父さんお母さんこれ聞いてたらちょっと考えてみてください。なかなかこう勉強ついていけなかったらさ、で勉強分かんなかったらさ、その宿題っていうのってめちゃくちゃハードル高くなんないねえ。でどうせやったっても分かんねえしみたいなところから始まるじゃん。ならもうなんか嫌みたいな感じになって当然だと思うのね。でそれをまず理解をしていただきたいなと思ってて、じゃあしなくていいのかって言ったらまあするに越したことないと思うし、した方がいいと思うんだけれども、めっちゃ子供にとってそれが負担になるのであれば別にせかさなくていいかなって思ってんので、本人は十分に分かってんのよ。宿題しなきゃいけないなと、で提出日まではしっかりとこうやって出さなきゃいけないなっていうことは分かってから十分しんどいのね。でそこにまあ宿題はどうなったとかさ、宿題やりなさいなんつってっていうね、これ表現の仕方なんだけれども、高圧的に勉強やりなさいとか宿題まだ全然手ついてないでしょうやりなさいみたいな感じでね言っちゃうと、本人もねもういいやってなっちゃうの。もういいやって思ってながらやらなきゃいけないと思ってんのよ。前提には全てとは言わないけど、もうほぼほぼ全ての子って言ってもいいぐらいね、みんなやらなきゃいけないとは思ってんの。でなぜ勉強に取り組めないかっていうところなので、だから 勉強ついていけない子とかついていけてない子なんかはすごくハードルが高いから勉強に手つかないわけで、やったとしても点点点みたいな感じで、もう全然わかんねえしみたいな感じでつまずいちゃうのね。でそれ普通やるみたいなやるみたいな感じになっちゃうじゃん。でねえ、なんか楽しい感じっていうのかな、うん、ちょっとこう今から10分でいいからちょっとやってみないっていう感じの表現の仕方でもいいと思うんだけれども、でなんならお母さんとかお父さん一緒にやるよみたいな感じとかね、うん、そういうの結構いいのかなって思ったりするのね。高圧的には絶対言っちゃダメだと思ってて、よりやりたくないみたいな、勉強はしたくないっていうことのなんか刷り込みみたいに僕には聞こえて、うん、その先もね、なんか勉強するのが嫌だみたいな、勉強することは嫌なことみたいな感じの刷り込みになっちゃうと思うのね。だからなんかちょっと柔らかい言葉でちょっと10分やってやってみようか、お母さんと一緒にみたいな、お父さんと一緒にみたいな、そんな感じでねちょっと取り組んでいただければなってすごく思うのね。で遊びたいじゃん、夏休みだから友達と一緒にだとか、家にいてもゲームしたりとかしたいじゃん、時間あるしみたいな、それはね十分にやらせてあげてほしいのね。これやらなきゃゲームしちゃダメとかさ、それってね結構逆効果だったりすると思うので、楽しいことはたくさんした方が私はいいと思ってるのね。うん、そうじゃないと持たないしだからね楽しいことはさしてあげて、うん、ゲームしててもいいじゃん別に、それも長時間とかさって多分やると思うの。 YouTube 見たりだとかさ SNS とかさすると思うの。それも今の時代だからもうこれね止めようがないしね、どうしようもないので、それ自身が本当悪いことなのかっていうと私はそうはあんまり思わなくて、ゲームも SNS も、YouTube もで、ちょっと休憩時間取ろうかぐらいはいいと思うのね。ちょっと10分休憩しようかってユースでもあるんだけれどもね、ずっと YouTube 見てる子がいるからちょっと休憩しん言って10分でもいいからちょっと休憩しようぜみたいな感じで声かけることあるんだけどさ、うん、そういう付き合い方みたいなお子さんとね付き合い方をした方がいいのかななんて、すごく私も夏休み明けから学校行けなくなったのね、中2の時に。でまあ私にはいろいろこう別の理由があって、ちょっと家庭環境の問題だったりだとかいうのがあって、で2学期に中2の2学期にね学校行けなくなっちゃったっていうのがあるんだけれども、ほんと突然行けなくなっちゃった、もう無気力状態になっちゃって、うん、で何にもできなくなっちゃってみたいな感じで引きこもっちゃったんだけれども、なんだろうね、よく夏休み明けご相談が増えるんですよ。夏休み明け学校行けなくなっちゃったとかさ、まあ1学期もちょっと行けてなかったんだけど、やっぱり夏休み明け2学期入っても行けないんですみたいな感じの、ご相談がドーンと増えんのね。でこの時期ってあるんだよね、やっぱりちょっと長期の休みだからさ、うん、行きたくなくなったみたいな感じのってあると思うんだけれどもね、なんだろう、大体親御さんからね聞いてるとね、やっぱりきつくこう指摘をしたりだとか、学校行きなさいみたいな感じで、やっぱり俺親御さんも毎日夏休み見てからさ、 あの息子の手たらくな息子も娘もそうだけどさ、手たらくな姿見てからさイライラするよね大丈夫かなこれみたいななるよね。で、あのついついこう強い口調で、あんたらあの外出て遊びに来なさいみたいな感じだとか、ずっとあの YouTube とか見ないでゲームとかしないで勉強しなさいみたいな感じになっちゃうよね。もう毎日の話だもんね、うん、でもね、なんかね考え方一つだと思うのね。そのあの手たらくって手たらくっていう言い方どうなのかなあれだけど、うん、あの、うん、別にあのゲームいいじゃん、 YouTube いいじゃん、楽しいしって、あのちょっとそう思える感じで、お母さんがとかお父さんが心配なんだよね。そのこの子たち1ヶ月何もしてねえけどみたいな、勉強してねえけど2学期始まったらついていけんだろうかとか、すごく心配してるんだけどさ、やるの本人だからさ、あの心配しても仕方ないわけで、これを高圧的に言ってもあのやりたくなくなるばかりで、嫌なこと、僕本当にあの刷り込みってあのみんなに言ってるんだけれども、学校行くことが嫌なこと、勉強するのが嫌なことっていう刷り込みになるのね、あのきつく言うとね。でそこの表現間違っちゃうと本当子供がちょっと違う方向行ったりするんだよ。で私もね、父両親から結構こう高圧的にこう学校行きなさいとか、あの時にはね、学校行けなくなって直後ぐらいは家から追い出されたこともある。うん、当時団地住んでたからさ、あの団地の階段にちょんと座って時間潰してたけど、あのそんなことがあって、ってなるとね、学校は嫌なところとか勉強は嫌なことっていう考えになるのね。で一度それ入っちゃうとね、結構大変だったりするの、それが変わるまで。うん、あのそれこそね、友達とかそういうな、付き合いが僕あんまりこうなかった子だったんで、大変だと思うのよ、子供、あの友達がいなかったら。友達がいたら何がいいかっていうと、ちょっと楽しいじゃん、友達と遊んでたら。だからいいんだけれども、ちょっと友達少なげな子だったり、いつも一人でポツンといるよねみたいな子に関しては、あのちょっと注意してあげてとか、高圧的には絶対接しないでほしいなって思います。うん、いつも友達とわー言うて遊びに行っていう子はね、ちょっと雑に扱っても大丈夫あの学校始まってから「って言いながらでも友達に会いたいから学校行くから。でもちょっと孤立気味っていうかね、友達がちょっと薄めでっていう子に関してはちょっと注意して見てあげてほしいなって思いますね。うん、で親が焦ってんのね、結局親御さんがいつも。で焦ってうまくいかないからイライラしちゃってみたいな感じになっちゃってるのをよく見る、よく見聞きするわけで、いつもそこを落ち着かせることから私なんか始めるんだけれどもね。うん、お母さんちょっとイライラしてるよねって、そらそうだよねっていうこと聞かなかったりさとか、うまいこといかへんか、自分の思ってる通りいかへんかったり、そりゃイライラするよなみたいな、夏休み毎日おったしさって、大変だったよねみたいな感じで、お話をしながら、ちょっとお母さん落ち着いていただいてみたいな、でちょっとイライラを抑えてっていうようなことから始めるんだけれども、イライラする気持ちすごくわかんの、本当に毎日いるしさ、ダラダラしてすしさみたいなね イライラするよね。うん、でもあの、うん、こんなもんだからみんな、あの勉強ガリガリずっとしてる子の方が、あのはるかに少ないわけで、ほとんどの子はねダラダラするよ。あのそれが休みだからさ、おだからあの時間いっぱいあるしさ、だからなんかゲームしちゃったりだとか YouTube しちゃったりだとか見ちゃったりだとかさ、あの SNS 見たりだとかさ、おあのして当たり前だからね、あのそれぐらいに思ってでイライラせんでいいから、で何やったらお母さんも一緒に楽しむぐらいでいいと思うよ。うん、あのうん、だからね、ほんでイライラする気持ちってあるじゃん、 お父さんお母さんのでそれを子供にぶつけるんじゃなくって、どっかで発散できたりだとかそれを言えたりする場所っていうのが必要だと思うのね。であのそこで処理をしてしまう、で子供にはぶつけないっていうことを、してほしいなってあのすごく思います。うん、別にあのお父さんお母さんのせいとかさ、子供のせいとかって僕はあの全く思ってない人なんで、あのそうなって当たり前なんだけれどもね、そうなった時にイライラしちゃったりだとかしちゃった時に、誰かにこうそれをあのお話ししてね、ちょっと楽になったりとかっていう、そういう場所をね作っていただきたいなと思ってます。であのユースプラザイストちょいではですね、ちょいカフェいう、取り組みをやっています。毎月第1金曜日の、朝の10時からお昼の12時までの2時間なんですけれども、家族会っていうのをやっています。でだいたい保護者の方とかね、来ていただいて、でお話を聞いてとか、もう愚痴聞きなんか普通ですからいっぱい愚痴ってねみたいな、うん、であのちょっとね、上手な、子供との接し方だとかそういうのをねちょっとお話しさせていただいたりだとか、なんせあの帰る時のお母さんがすっきりした気持ちであのニコッとして帰っていただくっていう場なんですけれどもね、そういうね、家族会だとか保護者会って言われるものもね、たくさん今あるんですけれども、そういう場所にちょっと足を運んで、いただければいいなって思っています。はい、イライラするよみんなイライラしてるよ、うん、これを聞いてる保護者の方だけじゃないからね、うん、あのやっぱすんのよ、うん、それも私もわかるうん、だからそれをねあの子供にぶつけずに、周りの人にお話ができたらなというように思いますけれどもね。はい、前半ね、こんな感じで、お話、終わりますけれども、ですね、後半はですね、じゃあ2学期からどうしたらいいのかっていう話を、していきたいなって思います。
不登校引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか？ユースプラザイーストちょいでは、保護者ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会、ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、掃除時カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい072-628-6993まで。
ということで中枠2のお時間でございまして、前半はね、夏休み中の、あの子供あの好き勝手してんじゃんみたいな、ちょっとそれ見て親御さんイライラするよねみたいなそれ子供にぶつけちゃダメよみたいなお話をね、したんですけれども、今度2学期入ってからとかね、まあ、直前とかね、 いうところのお話を少ししていきたいなと思ってまして、直前になったらね、子供がちょっとこう体調崩したりすることもあるのよ。やっぱりね、焦ったりね、新学期始まる直前にね、でもともとこう学校がちょっと苦手だなっていう意識を持ったお子さんなんかは、もう1週間ぐらい前からもう気分はブルーで、休みのカウントダウン状態に入るんですよ。あと何日、あと何日みたいな感じで、どんどんブルーになっていくっていう。でお腹壊したりだとか、ちょっと熱出したりだとかっていうことが出てくるんだけれども、やっぱそこもね、ちょっと発散をさせてあげるっていうことが必要で、そういう時に限って、なんかもうなんかそれこそさっきの話じゃないけど、宿題できてなかったりしたらさ、宿題宿題って言いたくなるけど、そこはちょっと抑えて、ちょっと遊びにね、一緒に出かけたりだとかね、そういうことしてやってほしいなと思うんですよ。ちょっとイライラを避けて、ちょっと動物園行ってみな、この暑い時期だから動物園はどうかねって思うかもしれないけれどもさ、なんか涼しいところにちょっとお買い物へ行くだとかさ、ちょっとお出かけをするっていうことをね、ちょっとおすすめをします。はい、お母さん、ちょっとお母さんとどっか行かないとかって、お母さんもちょっと今暇なのよって、あんたちょっと付き合ってくんないみたいな感じで、ちょっとお出かけをするっていうね、ちょっと電車乗ってみたいなのがちょっといいかもしれないけれどもね、そういうことをね、ちょっとしていただけたらなって思って、どうしてもブルーになっていきます。で、学校への苦手意識が多ければ多いほど、どんどんブルーになっていくみたいな感じの傾向にありますので、それをなるべく、抑えれたらなということで、環境を変えてあげる、そのブルーな気持ちがちょっと薄れるようなことをするみたいな、感じがいいかなって僕は思いますね。で、今度学校始まってから、行けてる子がまあほとんどだと思うんだけれども、まあ行けなかったとかね、行きしぶりとかね、もう休むちょっと休んじゃったりとかっていうのが始まったりした時もそうなんだけれども、一番意外と焦ってんの本人なのよ。一番焦ってんの本人なのよ。で行きたくない気持ちがもう9割ぐらいで、行かなきゃいけないっていう気持ちもね、結構あんのよ。気持ちの中にはね、行かなきゃいけないけど行けないので、すごい苦しい思いをするんだけれどもね、行きたくないだけ思ってる子なんかね、僕はねほとんどいないっていうかね、まあいないかなと思ってんので、心のどこかで絶対に行かないといけないなって思ってる子が、まあほぼほぼだと思ってんのね。でも行けないっていうところ、だからしんどいんだけれどもね、寂しかったりするのよ。学校行かなかったら意外とね自業自得ではあるんだけれどもね、学校行かない、行けなくなったってなっても、本人ほんまに今度寂しくなっちゃったりするんだけど、でも行けないのね。だから苦しいんだけれどもね、その時もやっぱ親イライラしたりだとか、ちょっと焦ったりするんだよね。でそれ当然、当然なのよ。お母さんお父さん、焦るよね。で、ちょっとこうイライラする気持ちも出たりするよね。それも当然なんだけれども、それもちょっと出さないでほしいなと思うので、でもそれをお父さんお母さんが我慢し続けるいうことは、僕ね不可能だと思ってんの。そのイライラする気持ちだとか、ちょっとこう、焦る気持ちだとかね、でそれをずっと抑えるっていうのはね、これ無理なので、だから周りの人に話をしたりだとか、相談したりだとか、茨城市だったらユースプラザだったりするからさ、そこへちょっと飛び込んでほしいわけで、 お話聞くし、あの場合によっては学校でもいいのよ。で担任の先生だとかさ、生徒指導の先生だとかさ、それからスクールカウンセラーだとかさ、スクールソーシャルワーカーだとかさ、いろんな方がいらっしゃるので、もういっぱいあるのよ、話聞いてくれる人って。で意外とみんなちゃんと動いてくれるの、当然だけどね。でそこへね、自分の気持ちを話すだけでもいいから言ってほしいなって思います。今私こんな気持ちでいるんですっていうね。でどうしてもイライラしちゃったりだとかって、すごく私今焦ってるんです、子供がこのまま学校行けないと思ったらすごく焦っちゃってって、で家で何もしない姿見てたりとか、朝起きてこなかったりだとかしたらもうイライラしちゃうんですって言う方いらっしゃると思うんですけれども、めちゃくちゃ多いからね、このパターンで。ほぼほぼ子供が学校行けなくなっちゃったら親御さんそうなるのよ。だからもう当たり前の話なんだけれども、それ悪いことでもないの別に当然だから焦るしイライラするしいうのは当然なの、でもそれを感じた時にどうしても子供にぶつけちゃうっていうところがあったりするけれども、それだけは絶対にやめてほしくって、でその分じゃあどうしたらいいかっていう時に、やっぱり相談する人だとか気軽に話せる人っていう存在が必要だと思うのね。でまあちょいではね、結構そういうお母さん多いんだけどね、本当に、自分のこう気持ちの整理をするために、私に会いに来てくれるお母さんたちがいっぱいいるんだけれどもね。で、どうしたらいいかな言って、お母さん今焦ってるよねとかって、当然なんだよそれ焦る気持ちって、ってイライラするよねって、イライラしても当たり前だよね、そのイライラするもんねって、だから今日ねそれのね気持ちを全部吐いて帰りなってよく言うの、聞くからって、でちゃんとこう会話するからって、気持ちを抑えずにね、でも絶対に子供にはそれをぶつけないでねっていうことをねいつも言ってて、でお父さんお母さんがねニコッとしててほしいわけ。ね、眉間にしわを寄せて、毎日子供の前にいるより、ちょっとニコッとしといてほしいのね。でもそのニコッとするのってさ、心の余裕が必要だよね、どうしてもね。イライラするのにニコなんてなかなかできないじゃん。だからニコッとできるように、ちょっとその話をね、ちょっとイライラする気持ちだとかさ、お話にね来てほしいなって思うわけですよ。僕がね本当言えることってね本当それくらいなので、ほとんどそれが占めるわけ実は。よく僕言うんだけれども、お父さんお母さんが落ち着いてたら子供すっと動き出すので、根本的な例えばお子さんがねお病気を持ってるだとかって、心のちょっと病気持ってるだとか、それから起立性調節障害だとかっていうのはまあそれを治さないといけないんだけれども、そうじゃなくってね、別に健康だけれども学校行けないっていう子はね、だいたい親が落ち着いたらスッとか子供行き出したりする。これたくさん見てきたのそれ。だから上手な付き合い方とかあったりするんだけど、その時にねそれをお伝えできるので、ぜひ来てほしいなって思います。はい。でどうしてもね9月のね2週目ぐらいからご相談がブワッと増えるので、 なるべくだったら今これね聞いて今8月10日なんだけれども、どうも怪しいなとこれこと もしかしたら学校行けねえんじゃないかなと思って、お母さん焦ってたりだとかするようでしたら今すぐ来てください。はい、お母さんがお母さんの第六感みたいなのがあったりだとか、お父さんもそうだけどね、第六感みたいなものがあってちょっとイライラしたりだとかって、もしかしたらこれ2学期からが学校行けないんじゃないかなとか、2学期も学校行けないんじゃないかなっていうようなね、感じがするのであれば来てください相談にはい、それか、これはまあ今茨城市、大阪府の茨城市っていうところのお話をしてて、ユースプラザってあるので、こう市内5箇所あるのでね、それぞれ相談支援コーディネーターとか支援員がいますので、お話を乗ることができるんですけれども、他市の方もね、他市の方は、学校の、飛び込んでください。まずは学校です。でもし担任の先生ちょっと頼んないなっていうような時は、生徒指導の先生だとかに声かけていただいたりだとか、スクールソーシャルワーカーがいるとこだったらスクールソーシャルワーカーだとか、スクールカウンセラーがいるんだったらスクールカウンセラーの、に聞いていただいた、ご相談いただいたらいいのかなと思います。それから大きな町とかだったら、もしかしたらユースプラザみたいなところがあるかもしれませんので、そういうところ調べていただいて、相談に乗っていただいたりだとかすれば、してほしいなって思います。何しろ一人で絶対に抱えないでほしいなって思うんですね。どうしようもなくなるんだよね。お母さんも本当しんどくなるしって心痛むじゃん。でそうはなってほしくないわけで、それは絶対に避けてほしいし、家庭がねドヨーンとすると、不登校もそうだけれどもね、ちょっと長引いちゃうの。だからドヨーンとならないようにしてほしいなって思います。もうすでにドヨーンとなってる方はすぐに来てくださいっていう感じだと思っていただける。それがね一つのバロメーターかな。家の空気がドヨーンとしてるとか、なんかドキドキするとか、なんかイライラするみたいな、庵の空気感が、でそういうのがある方は外に発散しないとダメなので、みんな家へ家へこうイライラしたりだとかする気持ちがね寄っていくんだけれども、外へ外へ出していただければなと思います。家の中ではニコニコと、していただきたいなって特に思います。はい、それから前半にも話をした宿題問題で、もうねせかさなくていいと思う。せかせばせかすほどしたくない気持ちが大きくなると思うんだよね。で、勉強は嫌なことっていうのがやっぱ僕の中ではすっごくあって、言われれば言われるほどその言われたことが嫌なことってなるんだよね。だから勉強するのは嫌なことってなっちゃうので、指摘はしないでほしいなっていうよりかは、楽しく指摘をする分のはいいよ。指摘というよりかは、今から10分ちょっと勉強の時間にしようみたいな感じの10分でいいみたいな、でちょっとやってみようみたいな感じのは全然いいと思うのね。ただなんかあんた勉強し全然してないでしょ、もう そろそろしないとやばいからあんたしなさいみたいな感じにすると、たちまちその勉強へのハードルがバンと上がったりするので、それは注意していただけたらなって思います。 はい、そんな感じでね、いろいろ話をしてみたんですけれども、何しろいつも言うことなんですけれども、親御さんね、一人で抱えないでください。で、なるべくなら早い時期に、ご相談、誰かに相談をするっていうこと、これすごい重要なことだと私は思っています。で、一緒に、例えば茨城市だったら本当5カ所ユースプラザがあったりだとかしますので、みんな真剣に熱心に活動されておられますので、来ていただければなと思います。はい、ということでね、この夏休みのね宿題問題、それから子供がダラダラしてる問題、低たらくな子供っていうね、ところのお話をちょっとしてみました。それから、まあ、2学期に向けてね、そろそろちょっとこう子供が焦り出す時期になってくるのでね、そこをよく見てあげて、でなるべく怒らないように、それから、お母さんがイライラした時には外へ出す、本人にぶつけるのではなく外へ出すっていうことをちょっと気をつけていただければなと思います。はい、ということでこの後エンディングいきたいと思います。
総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時までどんな相談ごとでもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ、心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持寺命愛夢センター、電話 072-626-5660 まで。
ということでエンディングの時間でございます。先週の配信分でさ、ちょっとお話ししたんだけれどもさ、声枯れ、もうやばくって声がやっぱね声枯れすごいのよ。で、なんかそもそも私こんなガラガラ系の声じゃないはずなのね。今ねガラガラガラガラっていうようなね、なんか声になっちゃってて、いやーちょっとなーなんて、 こういう声になっていくのかなこれからずっとみたいな、いう感じなんですけれどもね。それからこの夏の暑さね、もう3週間ぐらいの夏バテになってるのかな私今。体がちょっと重たくってみたいな、感じでね、なんならずっと寝てたいぐらいの感じで、暑さにやられてるんだよねやっぱりね。それとクーラー効いた部屋とさ、外の灼熱地獄を行ったり来たりすることが多いので、特にその温度差にやられたりだとかね、するんですけれどもね。もうそれから冷たいもん飲みたいじゃんね、で冷たいものをどうしてもいっぱい飲んじゃってっていうのもあるかもしれないけれどもね。はい、いやまあちょっとこう体調もね、気をつけながら。で今日はねもうちょっと今スランプに入っちゃってるので、このあとちょっともう寝ようかななんて思って、この編集とね配信さえしてあと1時間2時間ぐらいかかるかもしれないけれども、その後はもうゆっくり寝ようかなと思ってます。常になんかさ何締め切りみたいなやつがいっぱい迫ってんのよ。で、まあ、それも結構ストレスなことじゃんか、いついつまでにこれしなきゃいけないっていうのがどんどん後ろから来ててみたいな。で 終わりが見えないみたいなこれ終わったと思ったらあと3つぐらいなんか控えてるみたいな、もうそんな状況でずっと来てるので、もう編集して配信したらとっとと寝ますはい、ということで今日ね、ちょっとこう夏休みのお話しましたけれども、相談気軽に来てくださいね。なんかすごく相談するってハードルが高いじゃん。僕も多分ね、自分のことでもしどっかへ相談に行くって言ったらものすごく悩むと思うのね。いいんだろうかとかさ、なんとも言えない気持ちでって、なかなか相談できないたちなんで私みんなの相談に乗ってながら自分はなかなか相談できないっていうね、ところがあるんですけれどもね、きっと大変だと思いますけれども、えいやーっつって会いに来てください。はい、特に茨城市民の方、ユースプラザイーストちょい来ていただいたら私に会えるので別に私に会いに来てなんとかいうことはないんですけれどもね、私いろんな方に出会っていきたいなと思ってます。で、気持ちの共有っていうんだけれども、そのしんどさをね、ぶつけてほしいわけで、大概わかるその気持ちだから共有できると思うのでね、ぶつけに来てください。喜んでお待ちしておりますのでね、気軽に来ていただければと思います。電話予約とかね、インターネットでちょいのホームページからも相談予約できますので、気軽に予約の上、来ていただければなと思います。はい、ということで、今週ちょっと15分ほどショートですけれども、この辺で終わりたいと思います。ということで、ちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたしました。今週のお相手は、さだちゃんこと佐渡岡実でお伝えいたしました。ということで、さよなら。